説教、この方はどなたなんだろう。志度元雄牧師。
じゃあ、初めにですね、今日の聖書の箇所についての、紙芝居をちょっとスライドにしたものをですね、最初に見ていきたいと思います。題は、今日はですね、嵐よ沈まれという題であります。じゃあお願いします。最初のところはですね、イエス様のお話を聞く人が山の上であるとか、このように海辺の近くにたくさんの人々たちが集まって、イエス様のお話を、神の国のお話を、福音をですね、聞いている、そういうところであります。そして子どもたちも下の方にちゃんといますね。今日もですね、イエス様が、この今日の聖書の一番前のところの、その前のところには、種まきの例えっていうのをイエス様が話されている、そういう場面が書いてあります。多分そういうところもお話になったのであろうかなというふうには思われますが、内容についてはですね、分かりませんけれども、いずれにしましても、神様が私たちと共にいてくださるという、そういう話をですね、してくださったのではないかなというふうに思います。じゃあその次にお願いいたします。このところはお話が終わりまして、夕方に近くになってまいりましたので、イエス様が、それでは私たちも隣の向こう岸に渡りますということで、みんなと別れて、イエス様は船に乗って、多分先ほどのところでお話になっていたというので、船に乗って向こう岸にですね、渡ろうということになりました。もう一艘の船も続いておりますが、ここのイエス様のその方にはイエス様の12人の弟子たちが、多分12人のですね、人が書かれてあるところなので、で岸の方ではですね、イエス様を見送る、弟子たちを見送る、そういう姿が、手を振っているところが分かります。じゃあお願いします。イエス様はその福音をお話になって疲れたというふうに、ありがとうございます。疲れたと思って思いますので、疲れた様子なので、この休んでおられる、眠っておられるという、そういうところになるところでありますね。で、弟子たちはイエス様のお話について、あれやこれやと、あの話はどういう話だったんだろうかというようなことについてお話、話をしている、そういう時で、ところであります。で、だんだん次第に夕方にこうなってきているというふうに思われて、だんだん風が吹いてきて、波が出てくるというような、そういうところになってまいります。じゃあ次お願いします。ここではまだ弟子たちがですね、一生懸命お話に夢中になっている、そういう場面であります。イエス様がお話しくださったことはどんなことなんだろうかというようなことをお話ししているところであります。しかし、もう一方では船を向こう岸に渡らせなきゃなりませんので、一生懸命ですね、この弟子たち以外には船を漕いでる人たちもおるわけであります。なんとか船をですね、前に進めなきゃならないというところです。そういうところであります。じゃあ次お願いします。しばらくしますと風が吹いてきてですね、波が荒くなってまいりました。一生懸命船を漕ぐ弟子たちがいるんですけれども、船もだんだんと揺れ動いてですね、波しぶきが船にかかってきている、そういう場面であります。船をの、向こう岸にちゃんと着くかどうか心配になってきて、一生懸命漕いでるんですけども、なかなか船を思うように進まないという、 まあ、そういったような状況になって、で空もだんだん暗くなってきているところでありますね。次お願いします。そうここでは一生懸命ですね、漕いでいるところの様子がこの画面によく出ているかと思います。弟子たちが一生懸命船を漕いでるんですけども、なかなか思うように進まなくて、一部ですね、波が船の中に入ってきている、まあ、そういう場面が描かれて、弟子たちの表情もですね、大変この苦しい、苦悩している、まあ、そういうところが現れておる場面であります。じゃあ次お願いします。船の中に水が入ってきてしまいました。このままで行くと船は沈んでしまう。小さい船ですので沈んでしまうというのでですね、桶を持って水をかき出している。なかなか船はもう進むことができないんですけれども、船の安全を守るために一生懸命その入った水をかき出している、まあ、そういう場面でみんなですね、苦悩の苦しみ、苦しいお顔をしている弟子たちの姿が、一生懸命働いている姿が伝わってまいります。はい、これはですね、さらに波が強まってですね、なかなか進むことはできない、一人一人船を漕ぐ人もいるんですけれども、船も漕いでるんですけれども、思うように前に進むことはできない、風が吹いてきてですね、雨も降ってきているような状況がよく出ております。水を漕ぎ出した水、船に入った水をですね、かき出している、そういう弟子たちもおりますね。ここに先ほど船をの風を受けて進む帆船ですかね、風を受けて進む、そういうものは帆がですね、折れてしまうような、まあ、そういったような状況もあったようであります。風を受けることができないで、ますます前に進むことができなくなっているという、もう小舟の小さな船ですので、もうその中でですね、だんだん船に寄ってですね、気分の悪くなる弟子たちも出てきているようであります。じゃあ次お願いします。そう、ここの上になっている少年の弟子がいますが、多分この方はもうちょっと気持ち悪くなってきていて、だんだん水が入ってきて、ところがここにはですね、イエス様がその休んでいるというか寝ているような、まあ、そういった姿が一部出ておりますね。水がどんどんこう入ってきて、もう弟子たちも一生懸命漕いでいるんですけど もう疲れ果てて、なかなか思うようにもうずっとずっと前休むことなしに漕いでますので、もう疲れ切ってしまっている、そういう苦悩の色が見えるのであります。じゃあ次お願いします。でその時イエス様をですね、このペテロさんが、まあ、と思われますけども、イエス様大変です、起きてくださいと言ってですね、イエス様をこう起こす、そういう場面でありますね。イエス様こういう状況というのはどう思いますか。大変です、私たちの命は危なくなってます、このままでいったならば船は沈んでしまいます。そういうふうにイエス様を起こして、イエス様の手を掴んでですね、イエス様何とかしてください、そういうふうに言ってる、そういうペテロさんがイエス様に迫っているところがよく現れていると思います。はい、そしてイエス様は立ち上がりました。そしてこの波、風、海に向かってですね、波を沈まれ、黙れ、そう大きな声で叫ばれた。イエス様はこう手を挙げてますね。海に向かってイエス様の顔は見えませんけれども、本当にここにですね、波風を沈める、そういう大きな声を持ってですね、波風を沈められる。そしてしばらくしますと、その波がですね、次第に静かになっていく。で、この場面が今日のですね、聖書の一番の中心的なところだと思うんですね。イエス様がこの嵐に 立ち向かって立っておられる。そして波風に向かって嵐に向かって静まれ黙れ、そういうふうに言っておられる。そういう場面で、これまた後でちょっと戻ってみたいと思いますけども、じゃあ次お願いいたします。やっとですね、この、波が静かになって、弟子たちの心、弟子たちもですね喜んでいるところ、ああ疲れた、ああよかったよかった、その時にイエス様がお話をなさった。どうしてあなた方は信じようとしないのか。イエス様を信じようとしないのか、あなた方には信仰がないのか。そうイエス様はお話になった。そして弟子たちの心の中に、一体この方はどういう方なんだろう、本当にこの方は神様から使わされた神の子なんだということが、今まで山の方で、あるいは海の方でもお話を、神様の福音を聞いてきたんですけれども、それはまだ弟子たちは本当に自分の心からイエス様を信じるまでは実感としてですね、なかったと思うんです。この嵐を経験することによって、弟子たち一人一人の心の中にイエス様を信じる、そういう信仰が次第にですね、本当の今までの嵐を恐れるというのではなくて、イエス様を本当に恐れを敬い、この方に従っていけば大丈夫なんだ、この方を信じていけば大丈夫なんだという、そういう信仰が一人一人の心の中に芽生えていった、そういうお話でありますね。で、今日のお話からですね、この場面はそのままにしといていただきたいと思うんですけど、今日のお話の中からですね、これは弟子たちが経験した海の上でのこういう嵐の経験だと思うんですけれども、聖書は私たちにですね、どういうことを伝えているんだろうか。一つはですね、私たちの人生には必ずですね、いろいろな嵐とかですね、波風であるとか、そういう私たちの生きているこの世界、皆さんがこれからですね、今はお父さんやお母さんに守ってもらってるんですけども、これから皆さんが生きている世界にはいろんなですね、嵐、弟子たちが経験したような雨や風や、そしてそういう私たちの生きている世界にはそういうものが必ずあると思います。海というのは大変にある意味では恐ろしいところでもあるわけですね。船に乗っているそういうお仕事の人の場合ですね、本当に海の底、船のもう一枚、船板一枚でですね、その下はもう豊かな海でもあるんですけど、同時に荒れ狂う時にはですね、恐ろしい世界になっていってしまう。皆さんも船とかですね、ボートになんか持ったことがあるかと思うんですけども、風が吹いた時にはですね、本当に危険ですよね。大変に、海の恐ろしさというものをですね、地震なんかの時も経験したかと思います。そして私たちはですね、そういう時に誰でも不安になってまいりますね。不安、またですね、私たちはこの海の経験っていうのは、実は私たち自身のですね、この人生の嵐を経験するっていうことは、いろんなやっぱり不安があると思います。不安という字は難しい字だと思いますけれども、この安心ができないであるとか、安定がない、そういう不安というですね、言葉であります。例えば皆さんもね、まだ小さいですけども、失敗したらどうしよう、そういう思いになる時ありませんか。ね、いろんなものをチャレンジしなきゃならない、鉄棒もあればピアノもあれば、いろいろな習い事もある、そういう時に失敗したらどうしよう、そういうふうに思ってですね、このチャレンジすることをためらってしまう、そういうことがあるんじゃないかと思います。
失敗を恐れるあまり前進できない、前に進むことができない、そしてその不安の前で立ちすくんでしまう、そういうことがあるかと思います。そういう時にですね、私たちはイエス様がいる、イエス様が語った言葉というものを思い起こしていただきたいと思います。イエス様はこういう言葉を語りましたよ。明日のことを思い煩うな、今日一日あなた方がなすべきことをしなさい。まあ明日自身が明日のことを思い煩いであろうと言われましたけれども、今失敗したら、今日今失敗したならば明日どうなってしまうんだろうか、いろいろお母さんに怒られるかなとかですね、友達は成功したのに自分は失敗した、みんなから笑われるかな、そういう不安が皆さんにもあるかと思いますね。しかしイエス様は言われました。今なすべきこと、今日なすべきことを行いなさい、明日のことは明日自らが思い煩うであろう、明日のことを思い煩うな、今今日なすべきこと、明日のことばっかり思っててですね、手がつかない、つけられない、しかし今なすべきこと、今日なすべきこと、今日一日だけならば皆さん苦しいことがあっても耐えられるんじゃないですか。今日一日だけだよ、今日一日だけ頑張りなさい、明日のことまで心配しないで今日なすべきことをしなさい。あ、そうだ、皆さんそれぞれ予定もね、明日からの予定もあるかと思うんです、計画もあるかと思うんです。その時にしかし今日のことを一生懸命行いなさい。あ、今日はこういう勉強しなきゃなんない時なんだ、今日はこのお手伝いをする時なんだ、そういう今日のことを一生懸命しなさい、明日のことを思い煩うなとイエス様は教えました。なぜかというと神様がちゃんとついてるから、神様が共にいらっしゃるからだということで、私たちはこの新しい勇気をですね、このイエス様からいただいて、イエス様が共にいてくださる、イエス様の言葉、神様の言葉を聞いてですね、それが皆さんこの聖書ですよ、皆さんが持ってらっしゃる聖書、ここにはイエス様が言われた言葉が書いてあります。そして神様が私たちにその神様のお気持ちを、お心をですね、語ってくださる、そういう聖書、言葉が記されているのが聖書です。ですから皆さんはですね、困った時に、苦しい時に聖書を読んでください。そこに必ずイエス様がいます。そこに必ず神様が共にいてくださいます。そして私たちが尻込みするそういう思いをですね、前に進ませてくれる、勇気を与えてくれると思います。イエス様と一緒にいる時に私たちは新しい勇気が与えられます。先ほどですね、見ました、この前のところにあったイエス様がですね、嵐や海に向かって手を挙げている、これはイエス様が嵐や海に対する勝利者としていらっしゃいます、そういうものを支配してくださる方としていらっしゃいますということです。ですから船っていうのはですね、皆さんの心でもあるんですよね。皆さんの心を一人一人、そこにイエス様が共にいてくださっていますよ。見えないんですけども、イエス様は皆さんの心の中にちゃんと いらっしゃいます。船はですね、私たちの心を表しております。どうか皆さんもですね、この嵐にあった船の姿こと、私たちの心もですね、私たちも自身もいろいろな人生の嵐に出会っていく、そういう時にそこにはですね、私だけではない、イエス様が共にいてくださる、イエス様が嵐に向かって、ちょっと前の画面出してください、松本さん、ちょっと前の画面出してくれそう、この場面ですね、ぜひこういうイエス様がね、皆さんの心の中にも生きてらっしゃる、実はこれがですね、
イエス様とはどなたなんだろうか、どういう方なんだろうか。単なる人間ではなくて、イエス様は神様から使わされた神の子として、今も姿は見えないけれども聖書の言葉を通して聖霊を通して私たちと共にいてくださる、そういう勝利者なんだ。私たちのさまざまな困難に勝利してくださる、支配してくださる、そういう方なんだ。そういうイエス様が皆さんの心の中にちゃんといるんだということを忘れてしまいます。先ほどの弟子たちもですね、一生懸命船を漕いでました。水をかき出しました。疲れてしまいました。あ、イエス様がいたじゃないの、イエス様何してんだろうか思いますけども、イエス様はあの時こう眠ってたっていうふうに返しますよね。じゃあ眠ってたというのはどういうことなんだろうか。眠ってたということはですね、ただいびきをかいて寝てたっていうのではなくて、これは神様に対する信頼を持っていたんだ。深い深い信頼を持ってた。皆さんよく眠れてますか、朝、あ、いや夜どうです。なかなか起きない人もいるんじゃないですか。むしろね、夜になったらちゃんともうすぐに寝れるでしょ、ね、それはお母さんやお父さんがね、ちゃんと皆さんを守ってくださっているという、そういうことだからですよ。もしどうですか、皆さん一人で寝なきゃなんなかったとき、自分の家じゃなかったときにはやっぱり不安があるんじゃないですか。でも皆さんはちゃんとお母さんや お父さんやお母さんのに守られているというね、そういう安心の中で眠ることができるっていうことですよね。本当に眠りというのは信頼の印でありますね。皆さんもですね、ですからそういう意味でここでイエス様が寝てたということは、実は神様に対する信頼を持っていたということであります。そしてイエス様はお働きになるそういう時が来た時には、ちゃんとこのようにですね、海に向かってですね、立ち上がって、そして嵐を沈められたんだということです。もう一つだけ付け足しますと、この船というのはですね、私たちの教会を指しています。教会は一人だけではない、私だけではありません。あのこのところに12人の弟子たちがいましたね。この昔はイエス様のお弟子さんたちは12人でしたんですけども、それからずっと時代がずっと時間が過ぎまして、今ここにいる方みんなイエス様のお弟子さんたちです。ちょうどこういう教会堂はね、ちょうど船に乗ってるそういう姿です。イエス様がここにいらっしゃるんだけども、しかし教会もまたいろいろなこの世の力の前にですね、揺れ動いていきます。波も入ってきます。あ、何もそういうこの問題がないっていうんじゃないです。時代の風、あるいは世界ではいろんな問題が今起こってるんじゃないですか。そういう影響も教会もですね、波に揺られるようにですね、揺れている。しかしそこに教会はイエス様がいらっしゃいます。この波風を沈めてくださったイエス様がいらっしゃいます。この方を信じていくときに、ですから教会を船に例えれば、イエス様は船長ですね。船長さんです。イエス様はちゃんとですね、教会が向かうべきそういうものをはっきりとこの見定めていらっしゃいます。私たちはこのそういうイエス様という方が教会の船長さんである、私たちの人生 この船長さんとしてですね、いらっしゃるんだ。この船長さんがちゃんとしてるならばですね、私たちの人生は確かな港に歩んでいくことができると思います。これから歌うですね、賛美歌79番という子ども賛美歌79番あるんですけど、その中の4節というところにこういう言葉があります。この人を見よ、この人 にはこの人となりたる生ける神なれ、そういうもの、そういう言葉がありますよね。真舟の中にこの産声を上げて、そしてしかし、貧しき憂い、生きる悩み、つぶさになめし、この人を見よ、本当にこのイエス様が共にいてくださって、この人を見ろ、4節、この人を見よ、
こよなき愛は現れたる、人となりたる生ける神なれ。
人となった、本当にここに生ける神がいらっしゃる、このイエス様と一緒に人生を歩んでいく、私たちの人生の嵐を沈められたその方をですね、心にしっかりと留めていきたいと思います。じゃあお祈りします。天の父なる神様、今日は日本橋教会の教会学校の生徒とともに聖書の言葉を聞きました。生けるイエス様が共に私たちのうちにいてくださる、その大きな大きな確かな恵みを一人一人の心にしっかりと植え付けて、いかなる時にも勇気を与えられて困難に向かっていくことができますように、一人一人に新しい勇気を与えてください。希望を与えてください。一週間のお一人一人の歩みをどうか守ってください。育てていらっしゃいますご家庭、お一人お一人、一つ一つ、お父さんお母さん、どうかあなたが豊かな御祝福のもとにおいて、そのご家庭を支えてくださいますように。この難しい時代の中で、どうか子どもたちが肉体だけではなく魂を強く成長させてくださいますようにお願いいたします。このお祈り、イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。